質問あります？いろいろと大変になってますが、世の中は。いいですか？ はい、どうぞ。
以前の勉強会で、護摩焚き以外の時に、護摩の会場でお祈りするのは良くないということや、会場でマイナスの言葉を発するのは良くないというお話がありました。そしてみんな総責任者という意味で、その責任はすぐに現れなくても後々に現れるというお話もあったと思います。もしそうだったとしても、前の日を祈ることで、または祈れるよう精進していくことで、大難は小難へ、小難は無難へ変わっていくのでしょうか。昨年護摩に参加させていただいた時に、ちょっとマイナスの言葉を使ってしまったので、それが気になっています。よろしくお願いします。
はい。本心の側に立つか、思いの側に立つかっていうね、いつも二者選択を迫られるんですね。でも今の質問はそのフラフラと両方立ってるのね。その誠の神様のお手伝いをしたいってして、こう命を投げ出すじゃないですか。それを前の日と言うんだけど、だから自分の持ってるものもお友達もみんな神様からの預かり物、神様そのものってね、思い返せたら本心の側に立ってるんですね。でそうなるとどんな不安もない。ただただ神様が一番いいようにしていらっしゃるだけっていうふうになるんですね。でその神様の側に立たずに思いの側に立つというのはどういうことかというと、自分の思い通りになることを願う心、それを求める心というんですけども、思い通りになって喜んでる心がいわゆる 思いの心なんですね。でそこへ立ってると、例えばお給料上がったらいいのにな、ああ上がったよかったとかね、いろいろありますけども、おいしいものが食べたいな、食べれてよかった、幸せやったみたいなね。でもそのおいしいものを食べて幸せは続かないね。だっていっぺんお腹いっぱいになるともう食べれない。本当の幸せというのはもう無条件、おいしいものが食べれたとか、お給料が上がったとか、宝くじが当たったとかというのではなくて、無条件にただただ喜びが湧くだけだ。それってどういうことかというと、この写しようでも光は1秒に30万キロ走るわけでしょ。ということはみんなの見てる光は過去のもんよ、常にね。でもあるように感じるのはなぜかというと、神様から一瞬一瞬大きな愛として光が注がれてるのね。だからこの写しようといえどもずっと続いてるように見えるんです。でもそのずっとごく平凡に続くことを当たり前だと思った瞬間に求める側に立ってしまう。で、何でも当たり前だと思った瞬間に求める側に立ってるんですね。で、当たり前だ、本当は神様の大きな愛でずっとこう支えられてるのにね、この例えば肉体が立って歩くことですら神様が支えられて、悠々と神様の響きを動かしてるのにもかかわらずですよ、自分で歩いてる、自分でお仕事してる、自分でお仕事して給料をもらってるみたいにね。自分が何々してるというのを思いの心と言います。でその自分が何々してると思ってると、例えば護摩の会場でね、参ってる者がいてるからお祈りしてやらないかんってなるわけですね。すると護摩の時以外でも行ってお祈りせないかんみたいなね、それ自分がお祈りしてやらないかんというふうになってるんですよ。でも本人はそこまで自覚してないんですよ。こう虚栄心なんだけど、虚栄心だと思ってないから、お祈りしなくちゃいけない、誰かがしなくちゃいけない、責任者として誰かが行ってしなくちゃいけないっていう感じで思ってるんですけどね、本当はそれは違うんですよ。本当に神様の側に立ってたら、いつ護摩の会場でお祈りするかなんてすぐ分かることで、行ったらええのか悪いのとかね、そんなレベルではない。あるいは護摩の会場に行けばもう誠のプラスの言葉を、本当の獣医師の発揮というのは何かというと、 誠のプラスの言葉を選び続けれる獣医師なんですよ。で、思いの心は何かというと、神様以外ね、誠のプラスの言葉以外を気になる、もう求める言ったらきついからね、気になる心が思いの心ですね。で、誠の神様以外の言葉というのはもうこの写しよで見えるもの、聞こえるもの、感じるもの、全てそうです。だからこの写しよで当たり前と生きてるうちはどんどんマイナスを背負って苦しんでいくの。そういう状態にあると、まあカラスの歌を歌ったりねしてしまうのね。その例えばカラスの歌を歌った人なんかは阪神大震災にあってね、で流れて栃木かどっかに行って、でそこの木の精霊の言葉を聞いて童謡を歌うようになったって自分でおっしゃってたわけですけども、もうマウトの神様選んでないでしょ。でもそのマウトの神様選んでないということすら気づかない状態が求める心、思いの心なんです。でそういう状態だと何も見えないし何もわからないから、本当のことがねわからないから、まあ、今の質問みたいになっていくんですけどね、まず舞の湯の実践っていうだけなんですよ。だからもう舞の湯の実践って何だっていうと、まず素直に呼吸に宇宙神ありがとうございますと乗せてね、ほんで自分のお金じゃなくて神様からの預かり物って思い返していく。服も建物もお家も財産も何もかもね、神様から預かり物と思い直していく。その思い預かり物って思い直すことがうまくできたら、全部誠の神様だけってなっていくんですね。で誠の神様だけってなったらもう一切の条件はないの。だって神様の愛の光だけだから、嬉しい楽しいだけになるね。それは例えばお仕事されていて、仕事していくと肉体がだるいな、疲れてきたな、しんどいなってなるわけですけど、その肉体がだるくてしんどいんだけど嬉しいという形になれるんですよ。そのだるいしんどい状態、いわゆるマイナスの状態に心が奪われなくなっていく。で無条件に嬉しい嬉しいなんです。その嬉しい嬉しいの中で無理に動かなくちゃいけないもないし、休まなくちゃいけないもない、自由自在になっていくんですけどね。たったそれだけなんだけど、だから先生の教えというのは教義らしい教義はいらないんですよ。全部誠の神様だけ、神様の側に立って救いのが与えきり支えきりになる側に立つか立たないかだけな、教義らしい教義はいらないのね。みんなで支え合いをするかしないかだけ。なんでみんなで支えるかやったら、全部自分って分かるから、全部誠の神様って分かるから自然に支え合いしてるの。それを虚栄心というね心が出ると、自分と他人を分けちゃうのね。で分けると、この人に何かしたら自分が損するとかね、いろいろ出てくる。ほんで支えれなくなる。それだけなんですね。だからなんていうかな、その本当に難しいことはないのに、こう虚栄心でねヒゲマンになって分からないってみんな自分で言ってるだけなの。もう先生の教えは教えという教えもなくて、ただただシンプルに神様の愛の響きの流れだけを先生はおっしゃってるんだけどね。なのに自分の求める心で見たら、この病気治らないってなる。例えばね、で病気というのは何で起こるかというとね、本当はその神様が守りに守って、もいっぱいみんなマイナス背負ってるのにね、神様がおまけでそのマイナスを背負なしにしてね、で無難にみんな生活できるようにしてるんですよ。なのに無難に生活できてるのに、まだおいしいもの食べたいとかね、いろいろありますけど文句言い出すのね。で文句言い出すと、おまけの範囲をちょっと超えちゃう。でおまけの範囲を超えると病気になる。それだけなんです。だからこの病気治せっていうのはね、傲慢な心で、この病気で神様の守りを感じれてよかった、まあ病気に限らないんですけどね、何でも、それが一番良かったんだ、やっぱり神様守ってくださってたんだって気づくだけなんですけどね。だけど求める心だと、なんでこんなに痛いの、なんでこんなに辛いの、なんでこんなに私だけ大変な仕事をさせられるのとかね、 いろいろありますけど、文句言い出すのね。でもどの状態も一番いい形にしかなってない。だからごまの会場に行ってお祈りをするしないは、まず自分が自分を消すまでわからないの。でその自分を消そうと思ったら永遠に消えないのね。自分って掴んでるから、だからもうややこしいことは考えない。ただただどうぞこの命神様お使いくださいって投げ出すだけなんですよ。だからどうして投げ出すかって言ったら、全て神様預かり物、神様のものって思い返すことと、もう一つはその真剣さをね、神様のために働きたいんですという真剣さを示す必要があるんですね。でその真剣さは、いや私そんなこと言っても真剣ですよってみんな言うの。でもどこまで真剣やねん、どうやねんって言われたら、みんなこうそれをこう形に表せないんですよ。ほんで自分でも表せないし、本当に自分自身よく考えて本当に真剣なのかとかね、不安になってきてまた崩れる。でやっぱり考えすぎなんです。でいらんことを考えないよね。神様に投げ出したら投げ出した、真剣やったら真剣なんです。でもどうしても真剣さを示したいから、自分の自由意志でわざと呼吸を止める、ね、で呼吸を止めたら死ぬわけでしょ。だから命を投げ出してますという自覚がしやすいよね。それで1分間の呼吸を止めてのお祈りと先生はおっしゃった。でなんで1分間、なぜ1分間かというと、1分間こうしてやるとね、人によったら本当に心臓止まって死んじゃうのね。だから1分間呼吸止めるようになっても、もう1分間でやめてねということです。もちろんずっと15分ぐらい止める人もいるんですよ。でも人によったら止めれない人がいるから1分間なんです。でその1分間私止めれないわ、だからできないわって悩むこともないんです。例えば10秒とか、あるいはだいたい30秒ぐらいですけど、30秒経ったら苦しいのね。でそれでいいんですよ。その苦しい時に神様って呼ぶ集中力が欲しい。前乗りもね、その統一力、統一力、本当は集中力というより統一力というんですけども、この神様ってこう神様の心に統一していく力がいるんですね。でその力はいわゆる伝授ですから、浮遊文字って言ってね、言葉や文字には表せないっていう秘伝の部分なんですよ、ね、秘伝なんです。秘伝とは何か言ったら、ケチくさくケチで教えないじゃなくて、言葉や文字で伝えようがないんだよって、もう見て習って感じてくれよっていう部分なんですね。それで例えば柳生流でしたら、 1日1万回触れとして、振る自分が消えたら分かるみたいなね。例えばしない振ることだったら、でその前乗りの部分でしたら、自分が前乗りするという意識をどうして消すかだけなんでね。でそれどうするかといったら、真剣に神様に投げ出せば自分が消えるんですよ。なんでかというと、なぜかというと神様って無限大の大きさだから、自分という持ってるこんな意識なんかはふわんって広がったら消えちゃうの。ただその広がったとこへ投げ出さないから、消えないんだ消えないんだってみんな悩むのね。でその投げ出す決意を示して、真剣さを示して、自分でも自覚できる方法がね、息を止めることなんですよ。だからぜひね、1分間っていうのはあくまで1分以上しないという意味ですから、短くていいから、苦しい時に神様っていう統一力がいる。ほんだらそれをすると、そこからあと15分はどんな仕事してても前乗りなんです。でいや私そんな1分間も目つぶって祈る時間ないわっていう人はあるわけですけど、それは理屈なんですね。お仕事しながら息止めたらいいの。わかる？お仕事しながら息止めて、苦しい時に神様って一瞬目つぶって呼ぶ、ね、お仕事しながら息止めて、宇宙神ありがとうございます込めていってですね、で苦しいなって聞いた時に一瞬目つぶって神様って呼ぶ、ほんでまた息吸って普通のお仕事するというね、いうことを繰り返されたらいいんですよ。で僕らの時代は本当にね、先生からお祈りしてありがとうございますでお祈りしてって言われてもなかなか大変だった。それは雨降り曇りの時代だったんですね。でも先生が天の岩戸を開かれてね、思いの岩に穴を開けられてですね、一筋の光が通るようにしてくださったんですね。だからあとは今は光が通っていることは快晴なわけで、皆さんの上だけは晴れてるの。だから素直に今言うたお祈りをしてたらね、 スーッと入っていけんので、その入っていくのも人によって感覚ちゃうから、深く入った感覚もないわと思っててもいいんですよ。ただ一つ言えることは、本当に深く入ってきたらともかく嬉しい、ともかく楽しい、悲しいことがない。うん、それで分かります。でそれが分かったら、もっともっと奥入って、ほんだらもっと言うてる意味が分かります。もうその辺は言葉に表しようがないんです。入り口だけです、そのともかく嬉しいは。で嬉しいを超えたらすごいもんなんだ。でそれが分かります。その五位先生のお歌にあるんですけど、雨土の命一つに海なりと、なりしところよりところゆう火はいでにけりっていう、五位先生が深い悟りを開いた時 の歌があるんですけども、本当にもう天と地も全部一つになってね、一つになってゴーって言ってるんですよ、ゴーって。でそこからバーって輝いた光が出てきたっていうね、そういう歌なんですけども、もう人によって感じ方違うけど、ともかくもう嬉しいを超えたすごい感覚です。で透き取るように全部分かるようになるしね。で分かっても心が揺らがない、あんなにしてどうするのって思わないな大変やなぐらいでみんなわざわざ苦労しに行ってんねんなみたいな感じですね、うん、まあ行くなって言ったらみんな好きにして行くからね、あ苦労しに行くんやな、大変やなみたいな、そんな感じですねでそれもその人が自分と他人の意識を分け隔てて、自分というのを作ってね、楽しみっていうだけなんです、本当はね、うん、わざわざ自分と他人を分けてね、粘土でね、粘土細工するときでそうでしょ、一つの粘土がある、それわざわざ小さく分けていろんな人形を作るでしょ、そんな感じです。そうして楽しむだけで、粘土は粘土、神様は神様なんです。それが無条件で分かる、条件つけてどうこうって言わなくてもね、全部まことの神様だけって分かるようになるんです。でそういうふうに分かるようになれば、いつでもお祈りの会、ごまの会場でお祈りしていただいても大丈夫です。でもそうならないうちはね、自分がどうこうとかいううちはできたら行かない方がいいよ。でも本人の重視やから好きにしたらいいんだけど、好きにするからね、好きにしてくれたらいいんだけど、あと大変だよということです。みんな、いや自分は病気になってないし大丈夫やって勘違いするのね。でもそれは神様のおまけで守られてるだけで、本当は違うの。もう本当に神様だけ嬉しい嬉しいってなったら本物ですけどねそれまではこれ痛いししんどいねとかね、この仕事うっとしいなとかあるじゃないですか、掃除するの邪魔くさいなとか歯磨くの邪魔くさいなとかね、そう思ってるうちはまだまだ思いの側に立ってるの、うん、神様の側に立ったら邪魔くさいはない。ただ全部できるじゃないですよ、必要なことが必要なだけできるようになってしまうだけです。だから例えば年取って動けなくなったら、その動けない範囲の中で必要なことをしていくだけなんで、思いの心だと結果を気にするんね。だから限界破りやからこの部屋をピカピカにせなあかんとかね、勘違いするんですよ、結果を気にして、ほんで余計できなくなる。だって一日かかってもできなかった、あ俺はダメだって言い出すのねほんで最後はノイローゼになるので、ダメだダメだってだから神様にとってダメだはないんですよ。神様はね、いつもね、共に喜び共に楽しまんっていうんです。でこの楽しまんという言葉が一番難しい。思いの心の側に立ってると楽しみというのが苦し、本当は苦しみなんだけど、苦しみを楽しみって思うんですよ、思いの心の側は。例えばね、美味しいごちそうがある、これ食べるの楽しみでしょ、ほんだら永遠に食べ続けなあかんね、楽しみやから。食べれなくて苦しみ出すやろ、そういうものばっかりを思いの心は求めるんよわかる、もちろん美味しいもの食べて楽しんだらいいんよ、でもその思いの心というのは結果を気にするから、美味しいもの食べて楽しめねえからどんどん食べなあかんと思い出すんよ、でお腹壊して苦しむね。でそれは旅行でもあるいはお金でもそう、こんななんかこう宗教団体のこの何真珠ちゃうわ、この数珠みたいな腕飾りを買ったらね、宝くじが当たったって喜ぶわけですよ、ね、 この時にはお金がたくさん入ったですけど、働かずに得たお金というのは大きなマイナスやから、すごい借金を背負うのね。で、後でお金では治らない病気とか、お金ではどうしようもない不幸になっちゃう。でも思いの心だと宝くじ当たって万歳ってするんですね。だからその辺が思いの心と神様が立つ救いの心、支え合いの心、与え切りの心との差なんです。で、本当の楽しみ、本題戻りますけど、本当の楽しみとは何か言ったら、そういう与える心、支える心なんですね。で、それって何かって言ったら、その人にとってできるちょっとずつの限界破りなんですよ。だから、お洋服が破れたって言ったら、ゆっくりでいいから続くろうとかね、そういうのは本当の楽しみなんです。うん、なんか工夫してね、ちょっと生活便利にしたとかね、いろいろありますけども、工夫して物事を作り続けていく、それは物であったり、いろんなことですけどね、物を作り出すというのは神様の働きの基本的な部分なんでね。だから作り出していく、何でもいいですから、作り出していくと喜び楽しみになる。だから例えば開拓団でね、荒野を開拓していくわけでしょ。それってすごいしんどいことじゃないですか。だから逃げ出しゃいいのに逃げ出さないと、なんでかいうと、そういう一つ一つ限界を破って作っていくのが喜びなんですよ。でも結果を気にしないから、何年かかっても平気なの。でそれは全てに言い尽くせるんですね。会社でも上から、上司からボロカスに言われてね、もう理不尽な仕事をいっぱい押し付けられても、結果を気にせずに自分のできる範囲を一つ一つ極めていくのは楽しみなんです。でも結果は関係ないから、上司にお前言うたとおりのことを自由できてないないかと言われても気にならない。でそれでクビになっても気にならない。神様が一番優にするって分かってるからね。でそういうもんな、その結果を気にしなかったら夢というか新しいものはできるんですね。例えば昔だったら空を飛ぶなんて永遠に不可能みたいな時代じゃないですか。でも空を飛ぶんだという夢があってね、で失敗する結果を気にしないから成功するわけですよ。チャーチルさんの名言の一つに、成功とは失敗の連続だよっていうね、それはすごいいい言葉ですね。結果を気にしないということですよ。うん、だからこの一生のうちで、例えば自分は英語が喋れるようになりたいと思ってもね、一生のうちで喋れなくてもいいんです。でもこんだけのことは単語を覚えて表現できるようになった、よかったっていうふうにして喜び続けていくのが大事なんだ。で勉強できる人というのは勉強できたという結果を気にしないのね。気にしなずに楽しんでるから勝手にできてる。で勉強できない人はできないできない、私は頭からできないできないって結果を気にしてこう苦しむんね。で結局何もせずに終わる。だから常にね、人生を楽しむ、神様と共に楽しむということが大事なんですよ。で楽しむって何か言ったら、結果を気にしない。で今できることのちょっとでも多くのことをするとか、ちょっとでも工夫して便利にするとか、その人にとってその人の個性によってはいろんな方法がありますけども、ちょっとずつ物事を作っていく、開発していく、開いていく、開拓していく、そういう喜びさえ持ってたら、どんな困難にあってもね、気にならないんです。結果を気にする人はもうちょっとの困難にあったらノイローズになって倒れちゃうのね。でも神と共に喜び、共に楽しまんですからね、結果を気にせずに自分にできることをやって喜んでたらいいんですよ。人から見たら、何やそんなん当たり前やんということでもいいの。自分にとって大変やったことは喜びなんです。だから悠々とね、前乗りを深めて楽しんでください。楽しまなあかんね、はい、だからゴマも一緒なんですよ。ゴマも楽しみに行ってるんです本当は。それが人類を救うためにね、行ってやってるとか祈ってやってるとかって自分があったら極端に言うと思い出すんですね。するとそれはもう神様のお手伝いじゃないの。ということで今の質問 すべて網羅したと思うんですけど、いいですか。はい。ほんだら次何か質問があったらお願いしますね。でなかったらないでいいんですけど、ありますか。だないようなので、今回の非常事態宣言とか大変になってきましたけど、予定通り6月で収まりますから。でも基本はね、皆さんの前乗り次第なんですよ。お前一人が頑張ってどうすんねんってえらい怒られ先生から怒られましてね、みんなで一緒に前乗りせなあかんのに何をしてるんやみたいに、もうすごくお叱りを受けましたので、改めてお願いします。皆さんの前乗り次第です。その COVID のウイルスが変化してね、毒性が増えてきてるとかいろんな話があるんですけど、それも前乗り次第です。プラスの思いがあれば毒性は消えるし、マイナスの思いがあれば増えるしです。ただそれだけです。で、このまま前の人が増えないと、もうもっとすごいウイルスが出てきてね、人間の体が溶けていくようなウイルスが出ますから、もうそうなるといよいよ大変です。で、どっちにしてもどのウイルスも人類の思いで作った薬は効かないんですよ。前乗りしか効かない。前乗りしか効かないということは、例えば食べ物でいうと、いろんなものを一つだけ変色するんじゃなくてね、いろんなものをたくさん食べて均一にとってね、ほんでお祈りするということです。ちゃんとその病気のある人っていうのはね、こんなん食べたって力にならない、自分の体に役に立たないって勘違いして食べてる部分があるんですね。でも何を食べても神様命なんだというのが分かれば、一つだけをたくさん食べることもないし、いろんなものをまんべんなく食べて健康になります。で、それもそのプラスを、誠のプラスを選び続けるという獣医師がいるんですね。どの立場に立ってもね、ちょっとでもマイナスを選ぶ、マイナスを選ぶとなる方はマイナスの音が気になるということです。例えばそのマイナスの映画を見たくなるとかね、オカルト映画を見たくなるとか、まあ、そういう感じですね。で、前乗り人はね、例えばオカルト映画、ゾンビの映画を見たくなってもいいんですよ。見てあと前乗りに変えるという使命がありますから。だから自分前乗りしようとしてるのに、なんか気になることあんねんって自分を責めることはないです。それはその人の縁日において、その縁日の方向に光を弱めて送るためにはね、例えばゾンビの映画に光を送るためには、自分がゾンビの映画を見に行って一瞬はそのゾンビの映画の世界に入らなあかんのね。でないと消せないんですよ。それを前は肉体をちりとりとしてゴミを集めに行くという表現にしましたけどね、どっちにしてもいろんなことが、エッチなことでもいろんなことでも気になる時は気になっていいんです。気になって前乗りに変えてください。それを先生は和光同人っておっしゃった、昔にね、光を和らげて塵と同じをするって言って、でほとんど光ないように見えるけど光としていって消していくんだというね、そんなもの、マグトの神様の強い光を当てたら何でも消えるんやないかって理屈言う人は言うんですけども、マグトの神様が打ってきたらね、みんな逃げちゃうの。あまりに眩しすぎて逃げちゃうの。肉体人間でもそうでしょ。太陽の前に宇宙船で行ったら眩しいってカナンカナンって言うじゃないですか。そういう感じでマグトの神様直接降り立たれると大変なんですね。で、そうじゃなくて皆さんの肉体に降り立たれる、そして皆さんの前の予想して全ての人に降り立たれるという形に今はしてます。だから私は勉強できないしあれなんだっていう人も、それはその役目のために来てるからそれでいいんです。できないと思いながらお祈りするっていう、それによっていろんなものが消えるんですね。だから本当に結果を気にしないで、働きの大きさを気にしない、ただただひたすら淡々とお祈りし続けるというのが大事です。で、そのお祈りを深めていく方法を、呼吸を止める方法でね、やってみてください。はい、もう 今はねすごいお得な時期やから、あんまりお得感を言うとあかんねんけど、お得な時期ですからぜひやってください。本当はいっぺんに変わるから、みんなね、そういうふうに先生がするって言ってるんだから間違いないです。今まではやっぱりね、どっかで先生を信じてないね。だからありがとうございますって祈り続けなさいって言ってもやめちゃうのは信じてないからです。本当に信じてたらとことん行ったるぞ、僕はとことん行ったぞってやる方ですから、とことん行ってとことん行くんですけど、みんな途中でやめちゃうのね。で今回はやめないでとことん行ってくださいもう最後のチャンスだからもう本当に、ね、踏み越えちゃったんですよ。だからあの今東で揺れましたけど、あれ順番に西降りてきて揺れていきます。震度5強程度で収めたいとはひたすら思ってますけども、皆さんの前の次第、地震は地震でね。ほんであのウイルスはね、もうどんどんウイルスというのはそのちょっとね、今の医学で思ってるようなものとはちょっと今違うんですよ。だから本当にあの消す働きでウイルスも出てきてます。だからマイナスの思いをの人にかかって、そういう熱出たりいう形で消してくれてるのは間違いないんですよ。でもそれで追いつかなかったらまた次のが来ますから、だから次のウイルスも大変なんでね、あのぜひ前乗りしてください。でだから次のウイルスなんやねんということで気になると思うんで録音してあるから一応言うときますあのいわゆるフリーセックスとかセックス産業の部分、あるいは何々教とか何々教会で行われているその神様の名を語ったフリーセックスですね、そういう部分のところに出てくる病気です。でそれは口の中に住みますウイルスが。だからあのこれからはできるだけあの機会ごとに歯を磨いて口をゆすいでしてくださいね。でその口の中に発生するウイルスによってあの人間の粘膜の部分が溶けます。性器の部分とか口とか目とかが溶けるという病気です。多分人食いバクテリアとかなんかいろんな名前がつくとは思いますけどね。でそれもやはり薬は効かないです。だからあのなんていうんですか、変に欲望に負けていろんな人と交わらないことですねで今すでに交わってしまった人はひたすら前乗りに励んでください。それでも大変になって現れ発生しだしたら大変になります。まだ発生してるけども大きく動いてない状態で、全て200人の前乗り人ができるかできないかにかかってるんでね。でもその200人の前乗り人を作るためには今ここに集まってる人が前乗りを深めてくれないとダメなんです。で前乗りを深めたらね、あなた祈った方がいいよとかっていちいち勧誘しなくても周りが自然に影響を受けて祈るようになるんです。それくらいね、前の深みなあかんのです。例えば先生もね、皆さんにね、ありがとうございました祈るとかいろいろとおっしゃったけど強制は一切されなかったでしょ。だから先生が例えば1分間息を止めての祈るなんていうのははるか前に50年ほど前に僕におっしゃって、でそれ以外にもここのここできてからの勉強会でもおっしゃってるんですね。でも誰も聞かない、聞かなくても先生は黙っておられる。その優しさというか愛の凄まじさにね、僕はついていけないって尻込みするくらいすごいセンスの大きな愛です。みんながしなくてもひたすら祈って祈って清め続けてくださったということです。この川上の話が分かりやすいじゃないんですよね。先生が分かるように分かるようにみんなを清め尽くしてる。だからあとはみんなの自由意志で前乗りしてくださったらあっという間なんですよ。もうちょっとのとこにみんないるからね、焦らなくていいし、素直に祈ってで呼吸止めて真剣さを示してやってみてくださいたったこんだけの人数と思うでしょ。でもこのみんながお祈りできるようになるの、ほんだら途端にね周りの人が変わるから大丈夫。先生は僕にはねよくね、あなたがわからないのは 先生の僕の祈りが足らないからって言って、よく先生は言われたんですよ。もうそれが申し訳なくてね。でもそれが本当だった。まず深く祈らなあかん、質問ないですか？あ、どうぞ。あのね、だからどこの立場に自分が立ってるかなんですよ、ね、神様の本心の側、神様の立場に立ってたら全部嬉しい楽しい、
はい、
うん、で小さい自分の側に立ってると求める側やね。例えば美味しいもの食べたいという心よ。ほんだらあの、はい、分かるさ、で美味しいもの食べたいと結果気にしだしてね、美味しいもんやからどんどん食べなあかんってなって自分苦しみになるんやけどね、その苦しみになるような願い事は全部あの偽物なで、そのウイルスに対してどうこうっていうあの心もね、その結果を気にしてる。例えば COVID ウイルスにかかってね、発熱して肺炎になって死んでもね、それは大きな喜びなんですよ本当は。せやけど結果だけを見たら、あ、肺炎になって死んじゃってかわいそうにってなるの。あの先生が東北の311の時にね、あの津波で死んだ人どうなったんですかと言った時に、大きな喜びやろっておっしゃったんですね。本当にその通りで、みんなの身代わりとなってみんなのものを全部背負って消してくださった姿だよって先生おっしゃるんだけど、その通りです。だから COVID で肺炎で死ぬ方もみんなね、人類のものを背負って消してくださったの。それが分からないといけないんですね。あの昔お釈迦様の時代にね、大場だったというお釈迦様にすごくあの立てついた人がいるんですけども、あのアナンソンジャのお兄さんなんですけどね。でその方が最後は、まあ、あ、自分が間違ってたって改心するんだけど、やってきたことがね、お世話に対してマイナスをぶつけすぎて多くのマイナスを背負って地獄をしていくんですよ。でその時にお釈迦様がね、あのアナンは自分のお兄さんだからすごい苦しんでるわけね。でアナンよ、ダイバーだったわ、今どこにいると思うってこう問うわけですね。ほんでアナンさんはもうお兄さんが地獄をしていくのを見てるから、あの無限地獄にいるようでございますって言うわけ。ほんだらお釈迦様はニコッと笑うとね、それは違うって言って、ダイバーだった尊者は完全御菩薩になって永遠に我らを導いてくださっているのだっておっしゃる、ね、全て身代わりになって背負って消してくださっただけだよって言うんですね。だから救いの側に立ってる時は全部神様の働きですから、どの形も喜びなんですよ。その喜びという感覚はね、湧くまではまだまだ前のようにできてないと思ってください、うん、結果に気になってるの、結果に意気注してるの。あの僕が先生と最初に会って一番最初に言われたことは、結果に意気注しないことやって、もっとより後ろ指刺されるのは過去の上やろっていつも言われて、うん、で先生が無理されるときに、先生そんな無理せんと言ってください、 僕もお手伝いするからしないでくださいって言ってもニコって笑われてね、もっといい後ろ指さされるのは過去の上やろって言って、何でも先生は断食も何もかもされたですで本当にね、あの食料危機が来てみんな食べるに困るんですね。その時のために先生は最後ね、断食されてそれを軽くしていかれた。あの断食はいろんな意味があるんです。でもすごいことをされたんですよ。もう申し訳なくて申し訳なくてやったんですけどね、僕はね、あの時も。でもあのそう大きな食料危機にならないためにもね、あの世の中が大混乱にならないためにもね、前乗り次第、前乗り人が増えたらお互いに支え合おうとするから、あの混乱しないんですよ。でも自分さえ良ければってなると奪い合いになって大変になっていくんですね。 で今その瀬戸際にずっとこれから行きます。だから皆さん次第、もう僕一人で全部しようって本当は思ったんですけど、ものすごい怒られたんですダメだって、みんなでしてこそ本当の前乗りだって。どうぞ。
以前にもう時間がない、はい、時間がないっておっしゃってたのは、そういった災害とかそういうことですか。
そうです。でとうとう踏み込んじゃったから、このまま進めばお金の価値がなくなっていきます。その時に前の人が増えていればね、お金いらないじゃないですか。お互い困ったもんを支え合うからね。だから本当に瀬戸際に入っちゃった、うん、今までの感覚のままだったらお金の価値なくなったら奪い合いになってね、もう力の強いもんだけが生き残るみたいになるじゃない。それはそういう予想になればね、大国主の御事様が一旦ご破産オールクリアって言って一気に変えちゃいますけどね。そうしないんだと、そうさせないんだと、ちょっと待ってくださいって町田先生がね、大国主の御事様と話し合いして、まず自分に任せてほしいって言われたわけでしょ。でもう安心した、みんなに任せたよって言って行かれたわけだ。だからみんなその先生の任せたよっていうね、それを受け継いで前乗りしてくれないと自由意志でね、川上がいるからするでは偽物、おまけがもらえるからするのも偽物、ただただ淡々とねしてみてくださいもうなんでね今前乗りすると得かというと、本当にね先生が皆さん中に入っておられるの。だから中から先生がブッと支えてくれるから、前乗りしようとさえしてくれたら支えれるんやからって、お願いやから、でも先生の切なる願いです。自分の重視で前乗りしようと選んでくれと、みんなを支えようと選んでくれって、ほんだらみんなを支えようとして、前乗りで支えようとしてくれたらスッと支えれるんだからっていう先生のね、もう悲願ですお願いします。もう前の仕方はね、僕一応一番楽な方を説明したけど、わざわざそれを選ぶことはない。自分がこれがいいと思うことを選んでやってくださればいいです。どの方法をとってもいいんですよ。ただわざわざ苦労することはないのになって僕は思うだけでね。で特に新しいことは言ってない。先生は昔から言ってることをまた言ってるだけなんですけどね。でこの手振りがいいのも、もう自分が祈るという意識が消えてくるのね。だから手振ってくださいということやこれで分からんとこはもうないと思うんですけどね。だ時間がないというのはね、もうずっともう50年前から時間はないんです。本当はそれを五井先生が一心に背負ってされて、町田先生がされてっていうふうにしてきたわけですね。でいよいよほら川上が後継いだんかみたいな話がありましたけど、後継いだんって僕一人でするんですけど違いますから、いよいよみんなでする時に入ったわけでみんなが先生の後を継いだんですから、それを忘れないように。だから先生はもう安心やって行かれたもう大丈夫やって行かれたわけ で逆に言うと、もう大丈夫やからみんなの中に入って支えるで、もっと前乗りしやすくするでということを言われてるわけで、ちょっとね支える側に立って神様命投げ出して祈ってくれたら、もう先生のお顔というか、もうずっと自分から湧き上がりますから
今のもう時間がないというのと、あと20年間みんな頑張ろうってこの前おっしゃってくださったんですけれども、それの違いっていうか、
ね、前の人がひたすら前乗りしていくことによって、だいたい20年で全世界に広がる。全員が前乗りしないくちゃいけない、それは全人類がという意味ですそれにはね海渡って行かなあかんでしょ。で どっか行って私そこで前乗りしてきますっていう人が出てくるわけでしょ。で行ってやっぱり今と一緒じゃないですか。やっぱり前乗り先生が一人前乗りされててそれに感応して増えていくわけでしょ。ここも先生の前乗りに感応してこんだけ集まってるわけでしょ。でそういう感じでやはり海外行ってそこのね風俗習慣の違いの中で前乗りしてくださる方が出てきて、でそれぞれの国で前乗りが広がっていく。それもあの宗教団体のねお金集めたりとか組織作ったりじゃなくてもう自然に広がる。それに20年かかる。でもっと正確に言うと30年後には本当にもう支えの世界になっていくわけです。この20年でだいたい前乗りできる人が増えてもう大きく変わりつつ変わるのがもう悪くなりようがないんだっていうのが目処が立つのが約20年ぐらい。それは 2,3 年 5,6 年は前後するかもしれません。皆さん次第早く実現させたいけどね。だからあの世界中のどこに起こることでも我がことのように感じれるようになってくるんです。よそごとと思ってるうちはねまだまだ自分と他人を分けてるの、でも普段は例えば足の小指って意識しないじゃないですか。そういう感じのもんで意識しなくてもいいんですよ。でも足の小指なんか物を追ってきたら痛い痛いってするでしょ。そういう感じであちこちで大変な音が起こったらそれはそれでプラスの祈りに変えていく。わざわざ自分がやってどうこうじゃなくてね、それが前乗りです。いよいよ本当に言い尽くしたから来月はいないかもしれないから。うん、息を止める、はい、
そう吐きな、あのプッと止めて、ほら宇宙師ありがとうございます、うん、息を止めた状態なのか吐きながら息を吐きながらするのか、はい、吸いながら
あの吐きながらも吸いながらも止めながらも全部自由にその時やりやすいように選んでください。ただ言えることは息止めて苦しくなった時に苦しいから神様って呼ぶでしょ。あのっていう統一力がいる。それを息吐きながらでも止めながらでも吸いながらでもいいです。その苦しくなった時に吸いながら神様でもいいしね。でもその時の自分グッとこうグッという感じがでこのお腹のここにグーなんですよ。息止めてるとここにグッとなる。意識だけで集中するとこの辺でグッとなってね苦しい。そのなんで息止めるかってここにグッと力自然に入れるようになるから息止めるためにね。その場所をあの自分その人によって違うんですよ微妙にね。だから自分でやって自分が体得していくしかない。でも今は先生が後足やからねもうちょっと吸うだけで息に変われるの。もったいない。僕らの頃はねそれはあの川上さんの勉強材料で取ってもらえなかった勉強材料置いとかなあかんしなとか言って、これはちょっともう自分では無理ですからって言ってお返ししますって言ったらもっとひどいのが苦しいな余計痛いしみたいなでも今の皆さんはそういうのがほとんどないんだからぜひやってみてください、特にこの COVID である意味ゆっくりとお祈りできる
1分以上しないでくださいけど1分以上できない方も、もしくは1分以上は余裕できる方もそれはあのリミットっていうのはもう苦しくなってってところですね。
だからその苦しくなってにをねあんまり表現したくないのはね苦しくしたいがために息を長く止めてしまう人が出てくるね。でそれ本末転倒やね。わかる。その苦しくなるのが目的事項って苦しい時にうっとこう入るのが目的やから。だからそのどんな人でも1分吹きになったら苦しいね。でそれを辛抱してあの麻痺していってしまうだけやから そうじゃなくて、その苦しくなってた時にうっとこうやるっていう、そこを勘違いしないように。うん、だからあの止める人は15分ぐらい止まるんですよ。あの海女さんってそうでしょ、15分ぐらい平気で止めて潜ってくるじゃないですか。だから訓練したらできるんだけど、 その息止めるのが目的じゃない、苦しくなるのが目的じゃない、そのクッてクッというとこやから、よろしくお願いします。
苦しくなるのか、うん、
だってあの子供2人がね、お風呂でね潜り合いして、でグッと止めすぎて死んじゃうでしょ。あれそういうことですよ。それじゃないから。でそれが体得してくるとね、息止める必要ないんですよ。このクックックってこう入るようになるから、今度はお祈りがすごく深くなって楽なんで、あのどんどん奥へ入っていけるから、あの最後は先生のようになります。マグトの神様と本当に肉体が不利一体になるという。でそこまでもちろん行きます、行かないといけないし。
あの2年ぐらいでマイノリ人が世界中にで広がるみたいな話の中でね、
うん、
例えば全員世界中の人たちが、地球にいる人たちがみんなお祈りはできることが好ましいけれども、でも例えばお祈りを知らない、まあ本当にあの地球のポツンと一軒家じゃないですけども全然合わないところにいるような方とか、もしくは
ああそんなん勝手に響いていきます。うん、あの遠く離れてる人にも響いていくの。だから200人がいる。ただ響いていくから逆に来てほしいって呼ばれていくんだけどね。わざわざその呼ばれてんとこに自分が行くんじゃなくてね、勝手に呼ばれていくようになるんです。うん、でその。せっかちの人はね、前乗りせずに全部背負って消す台場だったらさんのような役割を取るんですよ。うん、でそれも自由意志で選んでるからね、その前乗りできへんで死んだんじゃないんです。うん、例えば東北の震災の時に津波で亡くなった方というのは前乗りできないから死んじゃなくて、そういう働きとして出ただけなんです。でそれはあのお掃除の時でもね、あの蒸気当ててカーって一瞬でやる方法とね、ゴシゴシとこすってゆっくり消す、であるじゃないですか。そういう感じであのお清めの仕方の違いであって、あのこの表面的な前乗りしてる、だって表面見たって前乗りするかしてんか誰も分かれへんな。だからそういうもんじゃないね。だから例えば今回の COVID で肺炎になって死にはったって言ってもね、前乗りでなく大きな働きされたなんです。本当はそれは自分がどこに立ってるかで見え方が違うの。求める側に立ってたらね、あんなんであんな病気で死んでしまってね、つまんないってなるわけ、かわいそうにってなるんだけど、支える側に立ってたら支え方の違いだけなんです。だからあの先生がよく言われたんですけど、 何十人も殺した人をね、どうこうって言うけど、何万人も殺す分をね一人ですよって消してくださっただけやでっておっしゃるんです。でその通りだね。でダイバダッタさんもお釈迦様に立てつく人の思いを全部一心に背負って出されただけなんですよ。お釈迦様はそれよく分かってるから、完全菩薩になって永遠に導いてくれるってね、その前乗り人をね責めたら大変な目に遭うという見本を見せてくれたみたいな感じですね。うん、完全音の働きですから、やっぱり神様の働きを邪魔するのは大変なことな、うん、それも知らずに邪魔するとね余計怪我が大きい。あのお釈迦様は焼け火箸で説明されるね、焼け火箸と知って握るときはすぐ離すから大やけどしないけど、知らずに握ったら大やけどするっていうね、その 無知の罪というのは大きいんですね。だから増田先生はイエスさんやお釈迦さんなんかもうはるか小さいすごい方だったんですけどね、でも増田先生に転校する人おって大変やった。もう質問湧いてきてないね。大丈夫。
ふわっとあったんだけど消えたか。また。あ、そうそうそう。この新型コロナウイルスのね件なんだけど、まあ世の中ではかなりこう限界的なことをおっしゃってるんだけども。まあ、みんなお祈りして、マイノリティ人たち皆さんは、いろんなことが前で起こるだろうけど現実無視、
はい、
という形でよろしいんでしょうか、うん、
だからその現実無視の仕方がね、今言ったダイバダッタさんは完全オーサーの働きとかねいうことです。
現実無視だからほら手洗わなくていいのとかさ、お祭りじゃないのとか、
それはへりくつや。
そこはちゃんとしましょうけどね、
うんうん、特に歯に住みつく新型の COVID 以降のがあるんでね、ちょっと歯を磨いたり口をゆすぐ習慣はつけてください、
うん、それは買いあさらなくていいんですね。
ん？
買いあさらなくていいんですね。歯ブラシとか。
だからなんで磨いてくださいって言うと自分には影響ないんですよ。でもその唾液とかで飛んでね相手に撒き散らしたらかなんでしょ。そういうことなの。結局思いの側に立ってる人は発病しますから、でもその発病する因子をわざわざ巻くことはないから。それだけ、うん、
ということはマイノリビトの中にその種を持っていてもマイノリビトは
全然発病しません、ね、うん、もちろん、うん、
なので逆に言うと今のコロナと一緒で保健者であってもわからないから一人でマスクしましょうみたいなものと同じ。
そうそうそうです、そうです。ほんで今のコロナでもねこういう薬の効かないウイルスというのは 80% ぐらいの人が保健者になったら勝手に抗体ができてもう大丈夫になるんですよ。でそれがこの6月ぐらいですから、だからいわゆる発病者が出ない。で発病者が出ないと保菌者の検査してもね今の PCR 検査なかなかうまく出ないね。だって人間の大きさがウイルスとしたら人間の指紋富士山の高さがあるんだから。ね、だから綿棒でこう取ってくでしょ、この時点で飛び散ってるね本当は。だから映画でほらその病気の映画であってね本当に宇宙服なみたいなの着てやるでしょ、もうむき出したとこないでしょ。今こんな顔も目をむき出してこれやってるよ。、うん、そういうくらいウイルスというのはねもう抵抗のしようがないんですよ。で最近やったら数万個とかないと発症しないんですけど、ウイルスは2個から10個で発症するっていう、そんなもん。だからその空気中に3時間生きてるとか生きてないとかいうのもね具体的に証明がしようがなくてお医者さんは大変なの。本当はもっと飛び散ってる可能性がある、でもその思いに反応するだけやからね。だから自然のスギ花粉とかヒノキ花粉というのはマイノリの塊ですから、いやだって木でしょ、神様のお作りになったもんだから、だからその殺菌力で COVID のウイルスと一緒に消しちゃうんですね。で今年はスギ花粉ヒノキ花粉のアレルギーが出ないの、うん、ウイルスと消し合いして中和されてるから。だから日本の国はすごいんですよ、 海外はそれないから大変なのね、イタリアでもね、中国でもね。だから話して杉ヒノキを植えたんは良かったんや。なんであんなんばっかり植えて毎年春になったらみんな苦労する言うてたんやけど、うん、だからどんな形のウイルスでも日本では蔓延しにくいんです。でお医者さんもそれ分かってるんだけど、それを証明しないと医学的に発表できないから、お医者さんの立場からは言えない。多分それで間違いないってお医者さんも思ってるからね。だからあの検査でも本当のあんな危ない検査でさしてるわけで、逆に言うとあんなすごい防護服着ての検査になったらとても検査できへん、うん、検査する方もうつらいに宇宙服みたいに着るでしょ。で今度は検査する場所もね、一人入ったらきれいに消毒しないと、本当の保健師入った後に来たら後の人全部うつるもんウイルスってそういうもんな、細菌とは違う。細菌やったらあれくらいでも大丈夫。細菌は顕微鏡で見れる大きさやからね全然大きさが違う。だから指紋なんか顕微鏡で見たって1ミリぐらいでしょ。でもウイルスはね、すごいでしょ。指紋の高さが富士山の高さぐらい、ウイルスを人間の大きさにしたらね。研究する方も大変なんですよ。そのウイルス集めてきてもどこにあるか分かれんほんでその遺伝子情報の検査になるわけですけど、うまく遺伝子情報の機械の測定器の中にウイルスが入ってたらいいけどね
死んでもこのテレビで出てる志村けんさん、志村けんさんが亡くなった時に遺体をもう身内にも見せない、合わせないようにして
状
態で痛みに伏したっていうのは、
そうそう、うん、ウイルスやから、ウイルスやから本当に飛び散るの。だから綿棒ですかっておかしいね
自治体によって扱いが違うというのは、それは認識不足だから。
国によって、
日本の自治体によっても、例えばその遺体をそのまま病院に、亡くなり、コロナウイルス亡くなりました、はいって言って遺体を渡せることもあれば、有名人だからなのか、
いやいや、そんな袋も何もないから、そんなことを大声で言うたらもうパニックでもすでにもう今の感覚やと7割はみんな菌持ってるんでもうちょいやせやど、お医者さんはそれ分かってても言えない。具体的にじゃあ医学的に証明されてるんかって突っ込まれたらできてないからね。でも経験的に分かってるんです。その SARS の時もそうだったし、そのエボラ熱の時もそうだった。ただそれを医学的に証明する前に全部無毒化したから、もう証明しようがなかった。でもお金の価値がなくなるのは目に見えてるわねこうなるとね。だから本当に生活の必要なものをね、お金で交換する時代が終わるんです。みんなで支え合う時代に入らないと大変なことになる。前の人の使命は10代だから、深く入るコツも全部大負けで教えてるんだからやってきてくださいこれを聞いてせえへんのはずるいでちゃうかもう僕らなんかあんだけ苦労してお祈りしてきたのに、みんな一瞬で行くのずっこいなみたいな感じそれはないんちゃうみたいなねでもね、五井先生が本当によくおっしゃってたんですよ。今にみんながすぐに悟る時代が来るんだから。五井先生は宗年亭主 の修行とかね、すごい修行されたのね。ほんだらお弟子さんの中で五井先生の修行を真似てやろうとする人が出てきたので、その時に先生がそれをね止められた。今にみんながすぐに悟り罪が来るから、もうそんな苦しいことはしなくていいんだって言ってね。でひたすら 世界は祈りを込めて働いてくださいやってんけどね。
深く入ることはまあね、大負けで伝えたと思われるんですけども、それによる危険性というか、深く入れば入るほど足をすくわれるところがあるでしょ。そのちょっとこと
も
言ってほしいと。
ああ、もうそれはね、支える側に立つか立たないかだけね。神様のお役に立ちたい、お手伝いをしたいと思うか思わないかだけ。自分のだから、ダイバダッタさんはそこで崩れたんです。お祈りの深く入る方法をね、もう教えてくれということで、もう教えたのね。ほんだら、おいしいものを食べたいで入ったわけ、わかる、ね、ほんでいわゆる自分の願い事がどんどん実現するから、お釈迦様より偉くなったと思っていろいろしてしまうんですけど、だから願いは神様御心を実現したいだけが願い。イエス様の言うね、御心の天になるがとこ地にもならせたまえという祈りがあるんですけど、それが本当の祈りなんです。神様御心が現れますようにだけ。あとは地上の側からね、何欲しいこれ欲しいはないの。神様は全知全能ですから、我何時の求めるに先出して全て与えたりなんですよ。気づいてないだけ、もらってるもの、あるいは受け取ってないだけ。なんで受け取ろうとしないか言ったら、支える側に立たないから受け取れないの。支える心というのは大きな心だから、神様のプレゼントの全てを受け取れるの。でも求める心って言ったら、ご飯食べたいとか美味しいもの食べたいとか小さいでしょ。小さいものしか受け取れない。もちろんご馳走も神様からのプレゼントなんですよ。でも願いが小さいから、そんだけしか受け取れない。で結局受け取ってないと、受け取りきれてないと思って不安言うわけですけどね。だそこだけです。もういつも言うように、神様が一番言うしてるからって信じきれて、どうぞこの日で神様を仕事使いくださいって言って真剣さを示すっていうことです。だから宝くじ当たりたいとかね思ってる間はまだまだまたそんな思ってる時はね、なかなか息止めたのにできない、そういうふうになってます。ダイバダッタさんの時は過去世でいるとお祈り、いろんな修行されてたんで、そういう思いの側で行っちゃうんですね。でそれはスターウォーズでいうダークサイドに入る感じなんですけどね。だからスターウォーズでもダークサイドというのは、こんな小さい穴の中の洞窟に表されてるでしょ。そういう狭いとこということで。で地獄に降りる人も一緒なんでね、小さい穴に入りたがる。それなんでかって言ったら、求める心で心が小さなるから。本来は心という壁すらもなくなる、前乗りはね。それが本当ですけど、まずは心の壁が無色透明に近づくようになるわけですね。でどんどん深くなると、心の壁が無色透明になるということは、心がなくなるということは、大きな心、神様御心と一つになるということです。ただそれを一気にやるんじゃなくて、自分の引っかかるものと一緒に前乗りしていくんです。そうしないと地獄にまで光が降りない。だから自分がまだまだおいしいもの食べたいと思ってんねんっていうね、それを責めずに、おいしいもの食べたい時は適当に食べたらいい。でもああよかったって神様にお祈りするのだよな、もっともっとと思う間はまだまだ欲望が先立ってる。でも喜んでおいしいものだけ食べる間はもう感謝になってるんだよ。だからその辺を思ってください。だから本当のものというのはね、何ぼ受け取っても嬉しいんです。でも食事でもセックスでも映画見に行ってもそうですけど、同じ映画何回も見れないでしょ。本物じゃないの。食事もね、美味しいからって何ぼも食べれない。やっぱ本物じゃない。セックスも何回もできない。 やっぱり思うんじゃない。ね、それが分かればもっともっとって心が奪われなくなる。もちろん楽しんだらいいんですよ。楽しむ肉体のあるうちにどんどん楽しまなくちゃいけない。その楽しむことによって奥の世界に光が届くからね、前乗りしながら楽しんだらいいんですよ。でももっともっとと思ったら、欲望に心奪われて翻弄されてると思ってください。で、地獄の人はなんで苦しんで地獄から出てこれないかというと、ずっともっともっとと思ってるから、ああよかったありがとうございますって言えへん。ああ美味しかったありがとうございますって言うたらいいのにね。ああ美味しいからもっと欲しいっていうね。でももっとたくさん食べれないように肉体側で神様作ってあるからね、気づくようにしてあるのにね。でももっともっとと思う人はやっぱ思う。だからこの前ちょっとがんになって、大腸がんになって治してくれっていう相談があってね。でもこの頃はあんまり病気治しはしないんですけど、なぜ大腸がんになったか理由を説明したの。もう小さく小さく自分を小さく小さくしてるっていうことをね。その人はサーロインステーキ大好きやねんけどね。でなんでサーロインステーキ大好きなんやっていうのは、自分が小さいから。でまあ説明したら分かられて、自然にがんが消えていくと思いますけどね。だからもっともっと言うのは自分が小さいから、こう競走馬やないけど、こう前だけ見えるようにして走らすじゃないですか。そういう感じ。大きく全体が見えたらもう全てが調和して素晴らしいって分かるね。でも一部だけ見たら、例えばこのストーブ一部だけ、炎だけ見たら熱っと熱っとね、火炎地獄やだから小さい心というのが問題なの。でその心を大きくする方法がね、前乗りです。神様に投げ出すことです。たったそれだけで、心を小さくしたいと思ったら、自分さえ良ければと思って走ったら小さくなる。自分さえ財産があったら、自分さえ宝くじが当たったらってやったら、どんどん心は小さくなります、自動的に。はい。もう本当に言い尽くしたと思ってるけど、疑問があったら聞いてください。どうぞ。うん、だから知識というのはね、知識は何でも邪魔するんですよ、神様の愛の心。うん。で神様の愛の心は何か言ったら支え合いなんだ。だから自分が支え合いに立ったらね、無知でないの。求める側に立ったら無知なの。はい。はい、
杉ヒノキで日本6月ぐらいにね、コロナの収束っていうことなんですけども、杉ヒノキとかないような国、まあ、もうちょっと続くかもしれない。
続きます。だから続くからこそね、そのどうして世界を支えるかですよね。でその時にどんだけ前乗りがあるかないかで決まっていくの。あれエルガー・アラン・ポーかな、明石病という小説があるんだけど ね、で金持ちだけ集まってね、周りは赤に染まって死んでいく、赤という病気に染まってね。で一人この壁の中で金持ちだけは助かろうとするんやけどね。で、まあ、結局全員赤になるみたいな話ですけども、ともかく支え合いに入らないと全部が滅びちゃうというのが、前乗りじゃないとわからない。求める心やと、もうお前ら来るな、今の、ね、世界の状態の、 来るな、なんとか、ほんで病気の人はここ集まれ、もう来るなみたいにしてね、何してるうちは治らないし全員が滅びる。で本当に支え合いの心で、よりによってウイルスですから防ぎようがない。あんな防護服なんか今さら作ったって間に合わないし、だからあの専門家はウイルスのことは分かってるんですよ。分かってるけど、なんで言わないか言ったら、言ったってね、まず防護服がない、防護施設がない、もう何全部ないない尽くしなわけ。どうもできないんだったら全員が感染して抗体を作るのが一番ってなってる。で人工的に抗体作るのは 2,3 年かかるんね。でかかった時ウイルス変遷してるから抗体になれへんねんけど、全員がかかった時はあの大丈夫なんです。この医学的に証明されてない話ですからね、録音のところも言うときますけど、ね、単なる妄想ですから。ああいう証明というのは不自然よね、うん、じゃあ例えば昔あのチクロというね、本当に美味しい人工甘味料があったんですよ。そのチクロをね、ラットネズミにね、1日1キロ食べさせたら発がんしたって言うんだけど、ほんだら人間は何キロ食べたら発がんすんねんの世界でしょ。でもそれで証明されたからチクロはダメってなった。ほんで糖尿病の人が増えるし、チューインガムは美味しくなくなった。あのチクロのチューインガムは美味しかったけど、砂糖入りのチューインガムやともうね、すぐ飽きちゃう。コーヒー牛乳も美味しかったんですよ。チクロというのは苦味を残して甘いから本当に美味しい。砂糖入れるとね、コーヒーの苦味消えるじゃないですか。チクロとね、 AF2 というあの防腐剤がすごかった、うん、その AF2 という防腐剤もラットに何百グラムで1日食べさせたらがんだったとかで、違うよなとか普通食べへんしみたいな。でもそういうことをして証明したやつがこの何、本当に一人歩きするのは怖いよね。でもあのそういう医学的にはね、それはいわゆる人間の一生分を食べさせたんやって言うんだけど、それ砂糖でもそんなもん1日何十キロで食べたら病気になるやろみたいな。うん、でもお医者様はそれで証明して、そういうことをしないと博士号取れないね。だから博士号取るためにどんどん無理重ねる。でお医者さん同士で言い合いしてる、あんな無茶してみたいな、いや違うやろみたいな。だからあのこの世に存在するのはね、全部神様のお作りになったもんなんでね。だから人類にとってマイナスものはないんですよ。ほんだら放射能はどうやねんって言うけどね、放射能も強い光なんで、そのちゃんとマイノリの中に入ったらそういうふうに収まるので、今は争いの心の中で作ったもんだから、ああいう刺すような放射能になってるだけで、でも光は光、エネルギーというのは光です。だから例えばあのお砂糖をね、これ毒やねんって言うて出されたら、それちょっと舐めるだけで体調悪くなる。それくらい言葉の力って言ってね、前乗りが大事なの。だ今まではこれは毒とかいうのも全部人類の言葉で決めてきてるのね。だから前乗りでプラスに本当に変換したら、そうなると例えば雨はみんなが寝静まってる時に必要なだけ降って、普段は降らない、うん、全部ちゃんと収まるんですよ。でなんでじゃあ、 あの台風とか来るの言ったら、みんなの思いを消すため、地震もそうです。みんなが積み重ねたマイナスを地震で軽く消してる、台風で軽く消してる、津波で軽く消してるなんです。
以前先生の話の中でも、人類が多すぎる
ていう話があって、適正人数はどれぐらいだと、数まで出てたと思うんですけども、それと今回コロナで
多くの方が、うん、だから一番ね、あの被害が少ない形で消していくということで、どの形も戦争といえどもね、大きなマイナスを小さく消してるんですよ。でも実際に戦地に行った人はね、あんな悲惨なことがあったらもう神の仏もない、私は一生神の仏も信じないっていう人多いの。それくらい大変なのね。でそんな大変で消さずに、あの普賢岳の普賢岳の噴火とかね、いろいろの形になるんですよ。あるいは結婚しない人が増える、若い人で、男同士女同士で満足して子供作らないみたいなね、形になってくる。それは人口が増えた結果です。だって人間はあの食物連鎖の腸にいるでしょ。人間増えたら全部食べ尽くしてなくなる。でそれって なぜそうなってしまったかというとね、前乗りしてないからもっともっとになる。でもっともっとってセックスして子供が増えた。もっともっとでもちろんセックスしてもいいんだけど、子供ができないようにうまくすればいいのにね。でもそれより欲望が勝るわけでしょ。ほんでとうとうセックスするとすごい病気がうつるみたいになっていくんだよ。だって貧しい国だったらまずコンドームが買えないじゃないですか。どうするねんっていうことでしょ。だから本当にね、皆さんの前乗り次第、皆さんが前乗りしてくださったらそれがどんどん響いていって欲望に炎がつかない。でうまく収まっていく。でも自分さえ良ければ、あるいはもっともっと欲しいという響きばっかり出していくと、みんなもっともっととなって大変なの。で適正人口の数はね、前乗り人次第です。みんなで前乗りして支えになったら少々多くの人でも住める。無駄にしないでしょ。何百人単位で一緒に食事したら捨てる食材も減るしね。あるいはその食事の時間を順番にずらしていったらね、捨てる食材ゼロになるよ。わかる？同じ時間に食事するから食べ残しでねえな。これもうあの出す方は永遠に20時間出してて、食べる方がこう入れ替わってたら、うん、大丈夫や。それも支え合いでね生きていかないとできないよね。うん、なんぼ理想論、昔から理想論言うて、その山奥でねそういう生活するって、あのいろいろと、まあ一等園とかね、いろいろありましたけど、理想を実現しようとしてするんだけどできないね。それ前乗りが少ないから。もっと自然発生的に動くようになるためには前乗り人まず200人がゴマの会場に集まって響かしたらもうすごいことになる。だから誠の十というのがみんな分かれへんね。誠の十というのは誠のプラスだけを選び取るのが誠の十やねんね。十自在っていう、本当の自由自在というのは誠のプラスだけを選ぶ、誠の神様だけ選ぶのが自由自在やねんね。そやけどみんな自由意志があるんやろって言うてね、犬連れてきたりもう大変や。 いろんなものを選んだりね、ごまの会場でも雑談したりってなるんだけど、せめてごまの会場にいてる時は誠の本心の自分となって、誠のプラス言葉だけ、宇宙神ありがとうございますだけ、インカスだけを選んでほしい。自分の自由自在心でね、本当の自由自在心を発揮するのはそういうことなの。で、普段はみんな不自由不在心を発揮してね、ほんでどうでもええもんをつかみに行って苦しむね。ステーキが食べたいって言ってステーキばっかり食べてがんになっていく、ね。はい、
今回こう4月から東京の方でも公共の施設が全然使えなくて、本当に、東京でやる分にはみんなそれぞれの場所での前乗りをということになったんですけれども、
もうね、前乗りの進化が問われるね。前乗りの会で集まるのは大事やねんで、そやけどね、無意識にみんなね、行ってるだけで安心して前乗りせえへんねん。今の前乗り会の大きな問題点やねんな。前乗り会に集まってるだけでもう OK みたいになってね、前乗り会来た時だけでも前乗りしようともせえへんし、お家でも前乗りしようとしてないね。いよいよ進化が問われる。お家で前乗りしてください。したつもりやけどね、そうそう、したつもりやねんけど、その通り。でも前乗りか前乗りない違いは今日ちゃんと説明しましたから、よく分かってください。
もう一回
言ってあげる。もう一回ちょっと待って。まださ
らっと言えば、前乗りと前乗りの違い、もう一度言ってください。
録音した
もう一度言ってください。ほら、
なんでやねんって。ちょっと待って、真剣に聞いてるやろ。
そう、もう一回聞きたい。リクエスト。大事なところ何回も重ねて言う。
もう、うん、だからもう前乗りしたいというのは、前乗りのしてると、前乗り側に立ってるというのは、神様に自分の命を捧げてね、神様お手伝いしたいって真剣に投げ出してるかどうかだ。で、その真剣さを示すために息止めることも言いました。1分間だけですよ念をしときますけど、息止めてお祈りして深く入ってくださいっていうのとね、で、自分の持ってるもん、自分の車でも服でもお金でも財産でもね、神様からの預かり物で、もっと進めて神様そのものって思い直してください。もうそれだけです。だから、それ以外の行動を取った時は求める心になってるって。だから自他分け隔てるのも求める。だって全部神様って言ったら自分も神様やから自他分かれへんね。そやけどね、虚栄心というのは自分と他人を区別するのが虚栄心なんで、まずね、みんな一番分かってないのはね、自分と他人を区別せんと比較できへんから虚栄心出されへんね。ね、虚栄心出したいために自分と他人を区別するの。でも区別したら求める効果。でも私他人と思ってるわってみんな言うけどね、だから全部神様預かり物、全部神様って思い返さなあかんね。そんで思い返すためには、息止めて真剣さを示して神様に命を投げ出さないと思い返せないの。神様命投げ返して投げ出してないうちはね、自分の命、他人の命って分けてるから、どうしようもないの。だからもうこの今言った条件がもう一つのセットなんですよ。この神様を、まず神様をお手伝いしたいがいります。お手伝いがしたいがあるから投げ出すのね。で、投げ出す真剣さを息止めて示して、で、全部まとも神様って、ね、最初は神様からの預かり物でいいです。でも祈ってたら自然に全部まとも神様ってなって、全ては完璧なる一つが分かります。印鑑所にある全ては完璧なる一つというのがね、実感としてきます。で、それが来たらもう本当の深い深い前乗りです。でも、そのために前乗りの真似事をしていかなあかん、ね、でも今は真似事するだけで前乗りにすでに変えていくよって先生おっしゃってるんだから、ぜひね、真似事でいいからやってください。 一瞬で丸ごとでなくなっていきます、真剣ささえあれば。だから今までは本当にね、先生を信じてなかったのよ。ありがとうございます祈り続けなさい言ってもできへんっていうのはね、できへんやない。先生が言う限りは何があってもとことん行くってこうねないと無理。それが真剣さな。で今はそれをもっと楽に、今真剣さが出ることまで言うてんから、もう何も心配もしてません。大丈夫です。まだ何か条件聞いた人はどうぞ質問してください。納得した。納得した。さあ無意識にね、普段の生活戻った時に求める心に入ってくるね。それあのやっぱりいろんなものを掴んじゃうのよ、無意識にね。見たり聞いたりするだけで。だから一瞬一瞬新たにっていう先生おっしゃるように、あの心がけて。でもその一瞬一瞬新たというとできへんわってなってくるから、15分に1回、でもそれも15分に1回というのをこだわらずにね、神様から自分を離れたなって思った時にするでいいです。ほんなら変わります。いいですか。お祈りして終わります。はい、ほんでね、あの前のより深くなってくると若干前かがみになります。姿勢がまっすぐはちょっと違います。若干すると若干前かがみになると、このおへその下にふっと意識を収めやすいし、収まるのね。だから自然にそうなります。だから姿勢に心を奪われてまっすぐしなくちゃと思ってると入れないから、それあんまりこうはならないですけどね。若干こう、あの武道でいう透かし込みっていうんですけども、ちょっとこう肩が内が入って肩甲骨のところの力が抜けるような感じすると、自然におへその下に力がグッとこもって、でそれでグッといってください。お願いします。ありがとうございます。 電池切れちゃう。